ついてるブッククラブ。
こんにちは、ついてるブッククラブです。それでは、また選定会の、会がやってまいりました。今回もですね、1人3冊ずつ候補本を出していただいて、投票で1冊を選んで、それをまあその次の回で論評するというわけですが、それでは、今日もう早速どんどん入っていきましょう。1人目は聖光さんから、言ってみましょう。
はい、僕の1冊目は限りある時間の使い方、オリバー・バークマンさんという方が書いた本ですね。で、ニューヨークタイムズとかの、あのベストセラーになったということで、まあ時間術の本なので、まあいろいろ最新の時間術とか知れるのかなと思って読んだんですけれども、ちょっと中身をあまりこう知らないで買ったらですね、意外なことにこう全然違う本で、限りある時間の使い方っていうのがですね、あの、時間術とかそういうのはもう捨てろみたいな本で、あの、トゥードゥーリストとかタスクリストとか使って効率的に生きると、ますますその空いた時間で仕事を増やすだけなんだから、いつまで経っても終わりがないんだと。で、それでもし仮に休憩時間っていうか休暇の時間が増えたとしても、今度休暇を効率的に過ごそうと思って、めちゃくちゃんでこう休暇の時に効率的に休暇を取ろうとして、あの図書館行ったり美術館行ったり、あ、今回3軒回れたから次は4軒行こうとか、もうあたふたあたふたしていつまで経っても終わりがないっていう、そういう無限地獄に陥ってるのではないかっていうことで、この著者の方ももともとすごいそういう効率マニアとかそういう時間術マニアな方だったみたいですけど、もういつまで経ってもこれは終わりがない無限地獄だみたいな状態に陥って、で、逆に今度、こう、人生は有限だ。親しい人と、こう、ゆっくり過ごしたり、そういう時間を大事にしようじゃないかとかって言ってですね、あの、こう、中身にあの、瞑想とかスピリチュアル系の人の引用が多くてですね。なんかそういう感じの本で、でも、あの、デジタルデトックスとかしようと思っても、なんか、結局その、うまくいかないみたいなので、もう、デジタルデトックスっていうことをしてる時点でダメだみたいな。
はいはいはい。非常に同感です、それは。
そういうもう、なんかそういうことが、いろいろ書いてあってですね。なんか思いがけずちょっと私の望むのとは違う方向だったんですけども。
なるほど、なるほど。
ただ、今これを手に取ったっていうことは私にとって意味があるのかもしれないとか思ってですね。固定的に捉えて、で読んだんですけど、まあ、皆さんの中でもこういう時間術とかすごい好きな方もね、多いと思うんですけども、そういう、確かに効率的に時間を増やしても結局、あいつは早い、時間でできるやつだと思われて仕事が増えるだけで、まあそれが出世とかね、お金につながるかもしれないですけど、まあだからなんだっていうことをこの方は言っているので、まあ疲れた、そういう人生に疲れた方というか、危うい、俺は危ういぞと思っている方にはおすすめな本です。うんうん、で2冊目がですね、Just Keep Buying、自動的に富が増え続けるお金と時間の法則っていうやつですね。これはですね、あの、Just Keepキープバイングが現代なんですけども、その直訳すると買い続けろっていう本なんですね。で買い続けろっていうのはまあ何を買い続ける、あ、富を増やすためには買い続けろっていう本なんですけど、まあ、買い続けるには何を買うかっていうと、まあ、最後のところに書いてある、インデックス投資、インデックス、まあ、市場平均の株のあれを、まあ、とにかく買い続けろと。あの、いつ、投資すればいいかとか考えずに、とにかく今すぐ買え。まあ今すぐ買えって言うと煽ってるような感じですけど、そんなこと悩んでるよりは、買い時とかあれとかないんだからっていうことですね。で、著者の方はあのデータサイエンティストの方で、投資についていろいろ書いてるんですけど、ちょっといろいろですね、データサイエンティストと言いつつ、データを元にしてるんですけど、意外に感情もいろいろ入っててですね、面白いんですね。感情が入ってるところがですね、あの、持ち家か借りるべきかとかっつって、こうなんか、よくありますよね、その賃貸派か持ち家派みたいな論争が、はいはいはい。この方の結論は持ち家派なんですけど、なんでかというと、まあ、ステータスがあるからっていうのですね。意外にそのデータ関係ないんじゃないかっていうような、まあアメリカとね、日本だとその持ち家に関するあれっていうのももしかしたら違うのかもしれないんですけど、それだったら、論争にならないんじゃないかなとか思ったりするんですけど、まあ、でも有益な知見もいろいろありましてですね。例えばですね、あの、欲しいものがある。何か、例えばちょっとした高級品なもの。例えば、 私の感覚で言うと、まあ、10万円ぐらいのものをちょっとこう、買おうとすると、ちょっと思い切った感じで、無駄遣いはしたくない感じの金額なんですけど、うんうん、もし10万円の金額を使おうと思ったら、その2倍の金額を貯蓄なり投資してやりなさいって言ってですね、そうすると罪悪感がないし、まあ、堅実だから。だから10万円使いたい場合は30万円手元にあってから使うようにしろって言って、まあ、なるほどなと思って。それだと、まあ、10万円衝動買いすることもないし、実際、10万円使う、でも20万円貯金が増えるから、まあ、いいよねっていう話ですね。あと、給料が増えると、その分、生活レベルというか、上がったり、こう贅沢したくなったりすると思うんですけども、その場合も、その分の金額を増やすんじゃなくて、20万上がったら10万だけ、10万円だけ上がったと思って、まあ、10万円は貯金しなさいみたいなことが書いてあってですね。いろいろ、なるほどなと思ったと。面白いのがもう一つあって、借金はすべきかっていうので、例えば、まあ、10万円今月足りない。どうしようって言った時に借金すべきか。でもそこは借金しないで、なんとか踏みとどまっても、定期預金崩したり、株売ったりとかいろんな方法あると思うんですけど、どうすればいいだろうっていう時にですね、この本では意外なことに借金はすべきだっていう結論になるんですね。なんでかっていうと、こう、株を崩したり、定期預金崩すと、なし崩し的に崩してしまう可能性があるので、そこは借金をして心に余裕を落ち着けた方、心を落ち着けた方がいいみたいなことも書いてあってですね。なんか意外だなと思って、この日本人の感覚とまたアメリカの方の感覚が違うのかわからないんですけど、そこは崩してでも、そっちが得、金利とかね、考えれば絶対借金しない方がいいと思うんですけど、そこは違うんだなと思ってですね。なるほど。いろいろ考えさせられる本でした。で、結論として、まあ、その、買い続けるっていうことなんですけども、そこは後半に書いてですね、書いたんですね。第一章は、その、お金全般。後半が投資編なんですけど、一番面白いのが、お金がない人は貯金してください。お金がある人は投資してくださいって書いてあって、まあ、当たり前のことのような気がするんですけど、日本でもそうですけど、お金がない人に限って投資とかしたり、があるんですね。FX やりたがったりとか、マルチ商法ハマったり、あと、宝くじ買ったり、ギャンブルやったり。で、まあ、よく考えれば当たり前のことなんですけど、お金ない人は貯金しましょうって第一章に書いてるんで、まあ、非常に良心的な本だと思いました。これが2冊目の自動的に富が増え続けるお金と時間の法則という本です。で3冊目、精神科医が実践するデジタルに頼らない超高速仕事術っていう本ですね。で、高速仕事術っていうと、まあ割と多いのがパソコンのショートカット使いましょうとか、ね、隙間時間活用しましょうみたいな本が多いんですけど、この本はデジタルに頼らないっていうところにちょっと興味を惹かれまして読んでみました。で、著者の方は精神科医の人ですね、大学の先生です。で、大学の精神科医の先生のこう仕事術って、もともとどんな仕事してるか私よく知らなかったんですけど、めちゃくちゃ忙しそうなんですよ。大学の精神科医の先生って、まあ、会議があったり、まあ患者さん見たり、あと書類がいろいろ回ってくるんですね。こう紹介状みたいなのが回ったり、逆に自分が紹介状を書いたり、あとなんか大学生のなんか成績つけたりとか、それをめちゃくちゃやるんですけど、それが本当すごい量なんですよね。で、これやってっていうのが2、3時間ぐらいしかなくて、僕だったら1週間とか1ヶ月ぐらいの量をこう2、3時間でやってすごいなとか思うんですけども、で、精神科医なので、精神科医などってっていうこともないかわかんないですけど、結構裁判所とか警察にも行くんですよね。その事件の関係で。僕だったら本当、その日警察だとか思ったらもう一日それ一個の用事しかやらないと思うんですけど、この方はすごい、いろいろ空いた時間に警察行ったり、裁判所行ったりして仕事をしたりもしていました。で、肝心のその仕事術の中身なんですけども、発想の逃さないっていうので、この本、3分の1がメモ帳を持ち歩き、思いついたことを書くっていう、まあ、シンプルなルール が3分の1で、その他の3分の1が野口幸男先生の超整理法を活用してカスタマイズして自分の袖の引き出しに封筒を入れて使ったのを手前に順繰りに置いていくっていう。で、三つ目が昼寝をするっていう話ですね。で、この本全般的にですね、まあデジタルに頼らないって書いてあるだけあって、アナログの話しか出ないんですよ。で、20年前に書かれた本かなって思うぐらいデジタルの話も出てこないし、あと使ってるスケジュール帳も、野口幸男先生の超整理カレンダーを A4 を四つ折りにして、なんか背広の内ポケットに入れてるとかあって、これ何回も僕本の最後見て、これ出版されたのいつだっけとか思うと2019年なんですよね。で、すっごい、なんつうかこう、タイムスリップしたような感覚に陥る、すごい不思議な本で、もう、なんとも言えない感じになるんですけど、それが僕だけかどうか、皆さんにもお聞きしたいんで、ちょっと今回おすすめにしてみました。で、その25年ぐらい前って多分、もっと前かな、その、超整理法が出た頃って、まあ私、大学生か社会人になったばっかりの頃だったかな。まあ
そんぐらいですよね、
うん。で、いろんなそういう知的生産の技術みたいのが、いろいろ他にも出てたかもと思うんですけれども、うんうん、なんかそういう時代に書かれた本なんじゃないかなって思うような本でした。で、封筒、でもちょっと一個実践したいのが、他の人と会うときにその書類できてますかっていうときに必ず、鍵をかけた引き出しから出すっていうのがあって、その辺に散らかしてて、こう、一生懸命探して、あ、出てきましたとかっていうと、その、応対してくれた人を軽んじてることになるので、必ずもったいぶって、袖付けの引き出しガチャガチャやって、重苦しい雰囲気でありましたって言って、こう、ただし時間はかけずに出すのがいいって書いてあって、あ、なるほど、大学の先生なら確かに、そういう雰囲気大事だなと思ってですね、私も書類出すときはそうやってこう、引き出しから鍵をかけて、あ、鍵から出して渡すようにするっていうのはいいことだなと思いました。はい、これが今回の私の3冊です。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、それでは、達夫さん3冊どうぞ。
はい。達夫です。ですね、1冊目はですね、ブルシットジョブの謎、クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか、講談社現代新書から出ています。著者は酒井隆さんっていう方で、大阪府立大の教授だそうです。まあ、専門は社会思想とか都市史とかそういうことだそうです。で、まあ、ブルシットジョブっていうのがテーマなんですけれども、でブルシットジョブ何かっていうと、まあ、仕事なんて雇われて、まあ、やるような仕事で、でその仕事をしている本人でさえも、その何だろう、その仕事自体が何かこう正当化できないくらい、もう本当に完璧にもう無意味で不必要でもう有害であるみたいなことを自覚しているんだけど、まあ一応まあね、雇用条件の一環っていうか、まあその表向きは意味のある仕事と見せかけな、ね、見せかけながら進めなきゃならないなっていうふうに感じている仕事、それをちょっとブリシッと呼ぶ。ジョブと呼んでいます。で、まあ、いろいろ事例とかがあったりとか、分類されたりとかしているんですけれども、まあ、なんだろう、見栄のためにその受付所を置く話だったりとか、なんだろう、ちゃんとやってるとの証拠作りのためだけに何か社内の何かを調査するだけな仕事であったりとか、何かそういうのの、まあ、類型的な分類だったりとか、あとまあそういう人たちがどのような精神状況にあるのかとか、でもそういうそのまあしょうもない仕事がどうしてこんなに蔓延しているのかとか、なんで放置されているのかとか、そういうことを論じています。で、まあ、興味深い事例いろいろあったりして、面白い本なんですけど、これ本元ネタ本がありまして、で元ネタ本はなんかブルシットジョブっていう本で、今日紹介してるのはブルシットジョブの謎っていう本なんですけど、元ネタはブルシットジョブ、クソどうでもいい仕事の 理論っていう、デイビッド・クレーバーっていう方が書かれている本で、もともと2018年に出ている本で、日本語訳が2020年になって、出た当時あの結構話題になってベストセラーになったりしています。でこっちがまあその元祖なんですけれども、あのそういうそのさっき言ったあのブルシッドジョブみたいなやつをあの皆さんいろいろレポートしてくださいっていうふうにあの広く問いかけたら、すごくたくさんそういう投稿と報告証言とかいっぱい集まってきたので、それをあの、大量のねデータを分析して、あの緻密にあの分類と分析をしていますと。でこれがあの結構ねボリュームあるんですけど、圧倒的な世界観でですね、なんていうかこう世の中のしょうもない仕事大善みたいな感じと、それに対してなんかみんな大変だなっていうこともわかるし、なんか仕事っていうのはそもそも何なのかみたいな、そう哲学的なこともわかるし、結構すごい本なんですけれども、結構ボリュームがありすぎてですね、あの600ページ近くと、あと、僕このオーディオブックで聞いたんですけど、あの普通に聞くと18時間かかって、3倍速で聞くので、6時間か8時間くらいで、あのバーって読めるんですけど、あのすごく面白い本なんですけど、ちょっとねあの情報量多すぎて発散気味で、あの読んでるうちに何が主張か分かんなくなっちゃう時もあったりするわけですね。でこ の, あの元祖元ネタ の, そのクレーバーさん の, あのブルシットジョブの本の翻訳者の一人が酒井さんということで、あの今回紹介するそのブルシットジョブ の, あの謎を書いてる方なんですよ。でその翻訳者だけのあって、ちゃんとブルシットジョブのこの元ネタの元祖本にもあのきっちり理解をしている上で、あの補助線引いて分かりやすくあの構成 し直してあの説明している事例もね、あの大量ある事例の中から厳選して、あの分析の解説ポイントも押さえてってことで、とてもあの分かりやすくてあのシンプルになってます。だから単なる要約本じゃなくて、あのきっちりとしたあの解説本になっていて、なんだろう、ブルシットジョブに対するなんかあの大学の講義があったとしたら、それのなんかいくつかの4つか5つくらいなあのコマであの要点を説明するっていう感じになっていて、非常にそのブルシットジョブについて、ね、概要も分かるし、あの学べる本になっています。で僕この、あのこちらのねあのブルシットジョブの謎の方を先に読んで、あもっと事例を知りたいなと思って、本家 の, あのグレーバーさんのブルシットジョブを読んで、あの読んだというかあのオーディオブックで聞いたんですけれども、やはり順番としてあの紹介するこのブルシットジョブの謎っていうのを読んだ上で、もっと事例とか細かい分析入れたい人は本家を読むっていう読み方があの正解です。あの太鼓判的な正解なので、あのやっぱこのこちらをまずあの読んで、あの世の中のしょうもない仕事とかについていろいろこう語り合ったりとかして、もっと深く知りたい人はまあ本気を読むみたいな感じであの良いかなと思います。ということで、あのブルシットジョブちょっと話題になってたけど何かな、なんかちょっと一冊読んでみたいなって方はもうこれおすすめということで、一冊目はブルシットジョブの謎です。で二冊目はですね、子供調べ方教室、なぜ調べることが大切なのか分かる本っていう、子供向けの本ですね。で出版社は完全っていうあの出版社で、子供何々っていうシリーズだし、あの子供統計学とか、子供経済教室とか、なんかそういうようなあの子供向けの、ちょっとその難しいことを解説するっていうあのをいろいろ出しているところですね。で著者は、バウンドっていう、あのコンテンツプロダクションなので、あのそういうあのなんだろう、書籍を企画編集制作する会社が 著者って入ってるんですけど、実質のファースト扱いはあの監修の方で、監修の方はあの茂木秀明さんっていう、大学の、異文化コミュニケーションが専門 の教授ですね。ロジカルシンキングとかあの教育ディベートとかその辺をあのいろいろやったりしてる方です。でこの子ども調べ方教室はですね、これからの AI 時代を生きる子どもたちに調べ方の超基本を解説みたいな、そんな感じな意気込みです。で子どものための調べ方の手順ノウハウとか注意点とかをあの分かりやすく過不足なく説明している本です。すべて の漢字に Ruby が打ってあるので小学生でも全然読めます。でこれ大人が読んでも役に立ちます。あんまりちょっとコンピューターのリテラシーとかあまりないような人にもおすすめできる本です。さすがに我々が読めば知らなかったネタみたいなのは多分載ってはないとは思うんですけれども。で、もちろんその子供にね、教えるための、 ネタとか項目とか論点とかいうのを知るためにも全然良いんです。本当はまあトンチンカンな大人に読んでほしいんですけど、まあ読まないのでまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、でまあ内容的にもやっぱりそのまあ現代的というかね、チャット GPT の話とかもあったりとか、まあその嘘情報に気をつけようみたいなね文脈だったりするんですけど、そのフェイク、あとフェイク画像だとかフェイクニュース、ディープフェイクだとか、まあこういうことはでこういうこと、こういうことのね、レベルの、偽情報できちゃうので注意しましょうみたいなね、そういう話とか、フィルターバブルの話もあるし、まあなんだろう、その、情報は一次情報まで探りましょうとか、複数情報方言で裏取りしましょうとかね、情報の裏にある人の発言の意図を、調べましょうとか、調べたら、まとめて誰かに話すと、学習定着率が早いですよみたいな、まあ、自己啓発本みたいな話もあったりとか、あと、そうですね、人に聞いた方が早そうな時には聞くのをためらうなみたいな、その心構え的なところもあって、まあ、若い人たちはね、結構いつの時代も遠慮しちゃいがちなんですけど、そういうところも、きっちり、細やかに抑えていて、とても良いなと思いました。で、子供向けとはいえ、結構侮れなくて、ちゃんとしっかりした、本なので、多分これは学校の図書館とかにも結構入ったりするようになるのかなと思うんですけれども、そういう意味では一通り読んでみても良いのかなということで取り上げさせていただきました。で、子ども調べ方教室が2冊目です。で、3冊目はですね、まあ専門書なんで、まあちょっと紹介したいなと思って取り上げたくらいな感じなんですけど、IT テキストっていうシリーズの自然言語処理の基礎っていう、本です。これはですね、何かっていうと、まあ、教科書、自然言語処理の講義の、まあ、15回とか大学であるじゃないですか、それの、まあ、教科書として企画されて、編纂されたっていうものですね。僕、まあ、職業柄、その自然言語処理絡みの教科書としてまとめられたものは、まあ、なるべく買って、読むように、読むっていうか、まあ、パラパラってね、どんな内容を取り上げられてるのかなっていうのを見るようにしているんですけれども、でこの本は何がすごいかというか、なぜわざわざこう取り上げたかというとですね、自然言語処理絡みの話って、そのなんかテキスト単語に分けますよとか、かかり受けとかをやりますよとか、意味理解しますよとか、クラスタリングしてテキストのなんかグループ作りますよとか、テキストをなんか文字列検索しますよとか、なんかそういう内容が、まあ、自然言語処理っていうその講義の中でのメニューなんですけども、この教科書ではもう半分以上が、ディープラーニングっていうか、その、まあ、今で言うとチャット GTP のベースになるような
話、なるほど、
うん、それに割かれているっていうのは、その潮目の変わり目っていうか、潮目が変わる時期の教科書ということで、結構注目だなっていうところでちょっと取り上げさせていただきました。うんうん、で、まあ、もちろんそのまあそうですね、ワードトゥーベックみたいな、なんだろう、単語ベクトル表現みたいのは、まあ、今までのその自然言語処理の教科書にも時々出てきたりはするんですけど、まあ、本当にその なんだろうね、トランスフォーマー的なものとか、その、そうですね、まあ、GPT もそうだし、バートとかね、そういう話も、まあ、そういう話がもうメインっていうか、で、一応そのね、伝統的な、さっき言ったみたいに、その文章を単語に区切りますよとか、書かれ受けですよとか、入ってることは入ってるんですけど、どっちかというとおまけみたいな感じに。なっていて、まあなんか、いや、今大学で自然言語処理学ぶと、もうやっぱりそういうディープラーニング的なものがベースになるなってことで、
なるほどね、
僕らちょっと広くお知らせっていうか、したいなってことで取り上げさせていただきました。あ、これ結構数式とか本格的に出てくるので、結構バックグラウンドないとなかなかちょっと難しいかなっていうところではあります。ということで、まあこれ、まあ紹介だけみたいなイメージなんですけれども、IT テキストシリーズの、自然言語処理の基礎っていうのが3冊目です。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。それでは次、石谷さんお願いします。
はい、サクッといきますね。はい、1冊目がですね、水のない川、暗渠でたどる東京案内。こんなものをタイトル見た瞬間に買うんですけども、その例の早見さんにゲストに来てもらった時の話に通じるものがあるんですけど、こう暗渠になった瞬間ですね、川のあった光景を我々は忘れてしまうみたいなね、いう感じで、やっぱりちょっとね、どこが暗渠だったのかっていうのは、実はその見えないんだけども、上のその川があった その街にすごく実は影響を与えている、なんで渋谷が渋谷という谷がついていて、あの周辺であると一番低いところに駅があるのみたいなのも実はあれ暗渠が絡んでますし、ね、まあその辺も含めてので意外とこう暗渠だけの本ってありそうでなかったので、これは紹介したいなというのが1冊目です。はい。で、2冊目がですね、古代ギリシャのリアルってこれ藤村紫真先生なんですけども、前にも多分話題にしたと思うんですけど、あのゲーム散歩っていう人気 YouTube があって、まあ、あの突然あの裏やってる人たちが突然全員いなくなって全く新しくなって大炎上したっていうやつがあるんですけども、それの結構 FGO っていうゲームのに出てくる、ギリシャの人たちの解説をするっていうので結構有名になった方で、藤村紫真さんで、この人がもう常に古代ギリシャではこうっていう解説をしてくれる人で、でその何なんとなく自分たちが思ってしまっているなんとなく知ってる古代ギリシャのイメージってのは実は意外とその近い時代に、じゃあ例えばローマの時に誰かが書いた版であるとか、そういうものの影響を実はかなり受けていて、じゃあ例えばその司馬太郎以降の坂本龍馬とかね、変わっちゃってるじゃないですか。でそういうののあるののそのもう一個前のその元々の古代ギリシャのことを、でこの人非常に解説の上手な人なので、これをお勧めしたいなというのが2冊目。はい。で3冊目はこれもほぼネタなんですけども、ゴルゴ13でなんでゴルゴ13にしたかというとですね、これいつまでやってるか分かんないんですけど、ダジャレですね、最初の55冊がですね今1冊55円なんです。つまり3000円で55冊ぐらい買えてしまうっていう。で、ゴルゴ13全部で209巻あるんですけど、結構大事な話はかなり前半にほぼできているので、であとはそれの結構いい焼き直しだったり舞台を変えてだったりするので、結構ゴルゴ生誕の秘密に探る、重要な話とかもだいたいこの最初の50冊でほぼで切ってしまうので、ゴルゴはとりあえず最初の50巻は読もうみたいなところで言うと、55巻が55円のうちに買っておこうっていう、ネタでした。はい、はい、以上です。
なるほど、
はい、たった3000円で買えてしまいますからね。
はい、じゃあ最後が、私橋本です。1冊目が大規模言語モデルは新たな知能か、チャット GPT が変えた世界、岩波科学ライブラリーというところから出ている本です。で、まあ、岡野原さんといって、プリファードネットワークスの創業者の一人ですね。で、この人が、チャット GPT、のことをまあ書いてるわけなんですけど、なんかまあある意味決定版というかね、その今いっぱい出ているんですけ ど、そのチャット GPT ってのは何なのかっていうことを真正面からちゃんと分かっている人が書いた人本ってこれしかないかなみたいなところがあって、他の本っていうのはまあ活用法とか見るものがいろいろあって、面白いんですけど、いろんな立場の人がこう活用法を書いてくれていて、いわゆるプロンプトエンジニアみたいな、まあ、そういう話はこれ全然出てこなくてですね、どう活用するかっていうか、この大規模言語モデルっていうのがこれまでこうどういうふうに発達してきて、であと数式とか一切使わずに仕組みはこうなんですという話をしていて、でもこれがその人間にとってどういうこうメリットとか、リスクがあるのかっていうことを極めてこう、バランスの取れた専門家の立場から一般の人向けに、書いているというところで、非常にこうバランスが取れた本だなと思いました。なのでこの本はちょっと俯瞰してチャット GPT って何なのかっていうことを理解したい人はこの本がいいなというか、これ本以外であまりいいのがない気がしていてですね、そういうレベルの本は思いました。はい、 それから、2冊目が、真珠湾の冬っていう本なんですけど、これは面白い推理小説、なんですけど、2022年かな、のエドガー賞を取っています。要はアメリカで一番面白い推理小説に与えられる賞で、2021年とか、で、日本人ね、これ好きっていうか、日本すごい関係ありまくりなんですよ。半分ぐらい日本の話なので、まあ、
それはそうですよね。真珠湾ですもんね。
そう、う
ん、
で、その、まあ、真珠湾の直前に殺人事件が起きていて、で、刑事の、主人公がその捜査をするんですけど、その被害に遭った、1人はまあ日本人女性なんですね。で、まあ、2人のこう男女がハワイのホノルルで惨殺されてたんですよ。それで、その犯人をが、追っていくと、どうやら香港に逃げたらしいっていうことになるんですね。それでこのマグレディっていう刑事は香港に向かうんですね。奥さんをホノルルに置いて、ところがその行った途端真珠湾攻撃が起きて、香港から戻れなくなるんですね、主人公は。でしかも日本その追っていた犯人に陥れられて、日本軍に捕まってしまって日本に連行されるっていうとてつもない展開になってですね。で、で当面主人公は日本で暮らすんですけど、まあ、脱走して一人その戦火の東京に隠れ住む、そんなことは可能なのかっていうのがすごい設定なんですけど、だって外国人誰もいない、その戦地の憲兵隊が外をうろうろしてる中、白人のこの人その隠れるわけですよ。で外はその東京大空襲とか襲ってきて、大変なことになるんですけどっていう話で、非常にこう最初単なる殺人事件が起きて推理小説だと思ってたら全然違って、いきなりこうなんかある意味スパイ小説みたいなものなんですね。途中から刑事でさえなくなってしまうので、身分がなくなっちゃうので、だからもうミッションインポッシブル的な凄さがあってですね、超ハードボイルドだし、ということで、そう、関係者に日系人とか日本人が多いのと、あと東京もかなり舞台に、なるので、でしかもなんかここに描かれている日本っていうのが独特で、この著者そんなに日本のこと知らないかもしれないんですよね。ただ平行世界のもう一つの戦時の日本みたい な、
なるほど、ね、
そこにもし、はいはいはい、アメリカ人が一人隠れてたらどうなるみたい な、そういうスリルが面白い、そういう本でしたね。はい、で最後がまたチャット GPT なんですけど、ソフトウェア開発にチャット GPT は使えるのか、設計からコーディングまで AI の限界を探るっていう本で、今いっぱい出てますけども、開発者向けって少ないんですよね。Python とかでコードを書く人ので、そのこれはその入門書ですね。すでにやってる人にはちょっと簡単なんですけど、今までいろいろ活用してきて、プログラムのコーディングにも手伝わせたいなっていう時にこれを読むと入り口としてとても良い本で、私もとても参考になり、なるほどこうやって作るのかということがあって、普通のその、文章を書かせる時の、使い方とちょっと違う、ので、コーディングする時にはこうやって命令出すんだとか、デバッグとか、あとこうきれいにするリファクタリングとか、そういうのにどう使うかっていう話とか、あとまあ後半はオープン AI の API を使ったチャット GPT を使ったアプリケーション開発のところがまあ後半なんですけど、非常にこうタイムリーに出てきていてですね、コーディングもやってみようっていう人、今までチャット GPT 使ってるけどこれからコーディングに使いたいっていう人にすごいおすすめな、内容になっています。以上です。
はい、
ということで12冊出たので、投票していきます。はい、プレゼン順で発表していきます。
はいはいはい、
では聖子さんお願いします。
はい、1冊、いや今回も悩んだんですけどね、 3冊。ブルシッドジョブと水のない川と大規模言語モデルで悩んだんですか。水のない川を悩んだんですか。ブルシッドジョブを1位にします。
お
これ、現状の方も読んでなくてですね、キーワードとしてのブルシッドジョブっていうのは気になってはいたんですけども、こういう機会じゃなきゃ読まないかな、今更という感じもしたので、せっかくの機会なので読んでみたいと思います。2番目が、ダイヤさんが決定版じゃないのこれって言ったのがちょっと気になったんで、大規模言語モデル。なんかそれ、はい、それが決定版というのであれば、これさえ読めば、みたいな感じもあるのかなと思ったので、その2位が大規模言語モデルにします。はい。
はい。はい。はい、どうもありがとうございました。それでは次が、達夫さんですね。
はい。はい、僕は、一つ目が、限りある時間の使い方ですね。これ、読もう読もうと思っていたんですけれども、推薦される方が、まあちょっとキラキラした感じな方だったので、どうなのかなと思ってたんですけど、聖光さんのお墨付きもあるので、ちょっと読みたいなと思いました。でですね、二冊目はですね、古来ギリシャのリアルですね。これなぜかというとですね、黙ってたんですけど、これ、何回か前に、僕も紹介したんですよ。
そう
実は
というわけなので、これは推したいですね。ということで
2
冊目は古代ギリシャのリアルです。
はいはいはい、では石谷さんどうぞ。
はい、僕はですね、実はまたチャット GPT 絡みの本をまたやっておりまして、橋本さんのおすすめの2冊は実はもう買ってあります。はい、もう実は買っておりまして、はい、でどうしようかなというところがあるんですけど、難しいな。一冊目がですね、ちょっとタイムリーでもあるので、こっちかな。一冊目をですね、子供調べ方教室。はい。うちにはまだ小学生の子供がいるので、やっぱりこれいるかなという感じですね。これは紙の本で買いたいなという感じですね。はい。で、二冊目が、ちょっと割れてしまうんですが、その、パラレルワールドの日本が気になるので、真珠湾の冬、うん。はい。
なるほど。
という感じですね。はい。
はいはい、ありがとうございました。私なんですけども、
はい、
一冊目がですね、なんかその、選ばれないだろうなみたいなことを言われてましたが、IT テキスト、自然言語処理の基礎で、これは非常に今、ある意味タイムリーな本だと思っていて、
なるほど。
技術の世代が変わっていて、両方入って、書いてくれるっていうのは今読んどくべきところなのかなというふうに思いました。なので非常にこう読んでみたい本ですね。でもう一冊が子どもの調べ方教室で、なぜ調べることが大切なのかが分かる本ですね。これはなんか今まさにチャット GPT とか出てきて、いや大人でさえ何をどうしたらいいのかが分からない中、まあ子ども向けにの方がその、まあ、明快にその指針を示すだろうということで、まあ、ちゃんとした人が書いてるわけだろうから、いやぜひ読んでみたいというふうに思いました。
はい、はい、
以上ですね。でそうすると2回出てきたのがその、うん、子どもの調べ方教室、
教室ですね。
なぜ調べるかのが大切なのか
割れたんですね。結構ね、
はい、結構割れましたね。はい、
これはなかなかでもね、みんなで読んだらいいんじゃないかという気が議論したら、
うん、そうですね、うん、そうさっきもだから紹介の時も言ったけど、もちろん多分みんな知ってることがだけが書いてあるっていう感じなんですけれども、だからどういうところに力点を置いてるかとか、どういうところを細かく説明この中でもねしてるのかみたいなところに注目しながら、だから皆さんの調べ方のこだわりとかもこう合わせて紹介していただければ、
なるほど、
身のある回になるかも。
そうですね、はい、ということでぜひ、うん、子ども向けの本を選ぶのは珍しい回かと思うんですが、
はいはい、
ちょっと楽しみな回になりました。はい、そういうことで、今日も皆さんお疲れ様でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。